はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。第1回目となる今回は2019年両国国技館で行われたダンサーライブヒーローズハウスサイドにて見事優勝し日本一に輝いたダンサーの風音さんにインタビューさせていただきました。このインタビューでは風音さんのダンススタイルの変遷からコロナ禍で生まれたマインドの変化、さらに11年間挑んできたダンサーライブ優勝の裏側についてなど興味深い話をたくさん伺いました。では聞いてみてください。
風音です。24歳で、今はジャンルではハウスをやっているんですけど、もともとはヒップホップがメインだったり、初めはジャズやロックやらいろいろやってて、今はハウスにたどり着いてます。で、レペゼンはルシファーっていうチーム、ハウスチームでやってまして、ダンス歴がもう20年になります。はい。で、活動としては今は個人での活動と、そのルシファーチームでの活動を、こう2つをでのなんか活動をメインで、特にこれを集中的にやってるというよりかは割といろいろな経験をさせていただいております。はい、
結構マルチに。
そうですね、はい。
20年です、
はい、
4歳から
です。
最初のヒップホップ、
最初はジャズ、ヒップホップ、ロックですね。はい。
ハウスが始めたんです
か？ハウスは、まあ、そのハウスみたいなステップを習うみたいなのは多分やってきたんですけど、ちゃんとハウスレッスンに行き始めたのは4年生とかじゃないですかね。
4、5年生
ぐらいかなっていう。はい。
あれですか、そのそれももともとやってたダンスのちょっとこう幅広く。
ああ、でもまさにそうですね。自分やっぱヒップホップが好きで、ずっとヒップホップでバトルとかも出てた時期なんで、なんかヒップホップ好きだったんですけど、こうすごい脚力が弱くて、なんかあんまステップのバリエーションない感じの踊りだったんで、それをこうもっとステップを増やしたいなみたいな理由でハウスのレッスン行ったっていうのはあります。はい。
その4歳から始めて、
はい、
まあ、その僕の周りも割と4歳から始めてるって子は近頃いるんですけど、はいはい、どのくらい練習とか。
練習ですか？
英語のやつしてた。
もうその最初ですか？4歳とか。もう多分死ぬほどしてましたっていうのも、なんか4歳の時とかはまだ地元のダンススクールで週に1回とかしかなかった、土曜日の朝しかなかったんで、レッスンがもうそこしかなかったんで、平日も鬼練習して土曜日、練習して土曜日みたいなののルーティンでしたね。
まあ、その記憶があったんですけど、
はい、
やっぱ好きで夢中でやってた。
そうですね、なんかいろんな習い事にこう母親もこう送ってくれたりしてたんですけど、全然興味なさそうなのがばっかり で、ダンスだけはすごいこう夢中になってたみたいなのは言ってました。はい。
覚えてないです
ね。覚えてないですね。覚えてないです。でもなんかすごい舞台が好きでした。発表会とかが大好きで、誰かに見てもらってるっていうのが大好きだったんで、あんま喋んないやつだったんですけど、幼稚園とかでも先生が心配するぐらい喋んない子だったんですけど、なんかダンスやってる時だけはすごいこう堂々と踊ってるみたいなんで、はい。
なんかあれですか、その例えばですけど。お母さんを喜ばせたくてとか。
ああ、ね、全くないですね。
シンプル。
はい、いつでもやめていいよってずっと言ってたんで、はい。
楽しかった
ですね、完全に。
まあ今のその紹介でちょっと違うとあったんですけど、
はい、
その現在のダンススタイルと、
はい、
これまでのダンススタイルの、
はい、
変遷というか、
はい、
変化、
はい、
ちょっと教えて。
ハウスだけですか？
全部
ですか？なんかその時踊りたいみたいなのをずっとやってきたんで、あれなんですけど、まあそのジャンル変化をしたつもりは全然なくて、 なんか、まあ、ヒップホップメインでやってって、まあ、ルシファーの前のチームも軸はヒップホップでいろいろやってたんで、でルシファーを組んで、でまあヒップホップとハウス両方やってて、でバトルももちろん海外行ったら両方出るみたいな、でずっと両方やってて、で何ですかね、なんかいつの間にかハウスばっか踊ってますよねって聞きたくなるぐらい、なんでこんなハウスやってんのかなって感じなんですけど、でも多分好きだった時期があって、でそのハウス、まあ今もヒップホップバトルとか出たいし出ようとも思ってるんですけど、まあハウスメインになった理由はよくわからずハウスばっかり踊ってて、で、まあこう出会ったダンサーさんのきっかけもあったりしたんですけど、でハウスの踊りでも結構自分変化があって、例えば10年前に出たハウスバトルの踊りと今は全然違くて、でそれは結構その時自分が得たものとかで、こういろいろ変化があって、で今でもわかります。この時はこれに、見ると、あ、この時はあれに影響を受けてたなとか、この時はこうしようと思って踊ってたんだなとか。で、今、そうですね、そこにたどり着いた今は、今のこの踊りなんで、なんか割と、私のスタイルはこれみたいなのは、あるようで、結構、こう、コロコロ変えてる、変わってきての今かなっていう感じはあります。はい。
まあ、あんまジャンルでこう、やってるわけじゃないですけど、
はい、
例えばこう、もっと、本当は例えば僕だとブレイクが好き、で、ヒップホップちょっとやってみるとか、はい、その、いろいろやられてる中で、好き嫌いがあったんですか？それともダンスだったら全部。
あ、割とでもダンスだったら全部好きでした。多分、ジャンルも一通り全部通ってます。B-boy習った時、ブレイキになった時期もあって、なんかまあその中で多分すごい、そのいろいろやった中ですごい自分が夢中になったのが、まあハウスとヒップホップ、ニュースクールか、だっただけで、未だにポッパーの友達と練習しますし、なんか、そうですね、好きですね、全部。
なるほど。はい、なんか、はい、今いろいろジャンルで、はい、今ってまあ、なんて言えばハウスっていうイメージが強いと思うんですけど、
はい、
ハウス、それが自分の中ではそれでいいというか、
あ、そうですね、
うん、なんかそうやっていろいろやって中で今ハウスに行き着いたっていうのはどっか転換点があったのかな。
あ、その転換点がちょっと私もいまいち分かんないんですけど、なんだろうな、でも本当にその時期ハウスをもっと練習したいってなった気持ちがすごい続いてるっていうだけだと思います。
うん、
はい、
ハウスにハマってる時間が、
そうです。今すごい長いっていう。はい。あとはなんか結構私は踊ってる時にこう気持ちとか感情とかを入れるんで、今のその感情とかを表すのにすごい今多分気持ちいいんですよね、ハウスが。それが例えばそれこそ気持ちよく踊る時もだったりもあるし、まあバトルとかみたいにこう結構当たっていくようなこう気持ちで踊る時もそうなんですけど、多分ハウスが一番表現今しやすいって言い方は良くないんですけど、
自分の表現したい手法がやっぱハウスが今
そうですね、はい、はい、
なるほど、
はい、
ハウスにそうなったのっていうのはいつ
頃なの？はあ、なんだろうな、でもやっぱヒロさんに出会ったの大きいかもしれないですね。ヒロさんが師匠、まあ今師匠みたいな存在なんですけど、になんかこういろいろ教えてもらったりとかしたのはその理由の一つかなって思います。まあルシファーの存在もありますけど、でもルシファーは割と最初ショーにポップとかヒップホップとか混ぜて踊ってたりしたんで、コンテストだけだったんですよ、ハウスだったの。なんならワックでコンテスト出たこともありますし、なんでその流れが今どっちかというとルシファー自体もハウスチームっていう風に認識されてきてる流れもあって、多分それも理由であるかなって思います。
なるほど、
はい、
周りの環境が影響して、
そうですね、はい、
なんかそのヒップホップでもハウスでも出るじゃないですか、はい、そのヒップホップサイドハウスサイドでこう出るときに切り替えたら違う
か、あーでも全然違うものになってます。なんか私混ぜる苦手なんですよね。なんか混ぜてもいいんですけど混ぜたくない、なんかその各々の表現の仕方が違うんで、 まあ、本当は多分混ぜれたらまた新しいものになるんだろうと思うんですけど、結構私の中ではヒップホップにハウスの感じは入れるのはいいんですけど、このあんまハウスの感じにヒップホップの感じは入れないんですけど、まあただアイソレとかはすごいやるんでハウスで、それは多分ヒップホップやってたからできることなんだなとは思いますね。そういう混ぜ方はあります。でもマインドとしては全然違うもので、だと思ってやってます。
そうなんですね、
はい、
切り替わってる、
切り替わってるんですよね。
どっちの方が楽し
いか難しいですね。なんか楽しさが全然違うんで、まあ、今ハウスたくさん持ってるんでハウス楽しいですけど、でもたまにヒップホップのクラス行ったりするんですけど、やっぱ楽しいみたいな、絶対年内はヒップホップバトル出てやるとか、いろいろ思ったりします。
ヒロさんが先に師匠で、
ああはい、
その影響を受けたダンサーってい
い、影響を受けたダンサーはもうたくさんいるんですよ。本当に言ったら一人の先生にずっと習ってたスタイルじゃなくて、自分はいろんな先生からいろんな良さを教わってたタイプなんで、まあ、ハウスの先生も最初ヒロさんの前にヒロシーさんだったり、あのアライブのオーガナイザーのカンタロウさんとかにも習ったりとかしてたんで、なんか別に一人じゃなかったんで、あのいろいろ受けてきたんですけど、なんかその中でもそうですね、ヒロさんはなんかこう、まあそれこそ自分はプレイヤーとしていっぱい、もうよくわからないぐらい経歴があるじゃないですか、人って経歴ある上にこう日本でのこう大きいイベントのオーガナイズをして、まあそのこそ海外と日本を常につなげようと試みてるっていう、だからそれがあるからこう自分らも海外に行けたりとかって多分あると思うんで、なんかそういうのをしつつ、なんか何が一番すごいなって思うかというと、あの海外のダンサーがすごいリスペクトしてるんですよ。なんかそれってなんかこっちが向こうのことをリスペクトすることはできるんですけど、なんか向こうの人からもうリスペクトされるって、それはなんかダンスの部分だけじゃなくて、多分やってる行動だったり人柄だったりとかでリスペクトされてるなっていうのをすごい見てて思うんで、なんかそこまでいけるってなかなかできることじゃないから、なんかそれがシンプルにすごいなっていう、なんかそこでまあリスペクトしてるっていうのが自分は大きいですね。はい、
どうですか、なんかその背中を向けて、
はい、
自分もそうなりたいみたいな、
あ、そうなりたいって強く思う時期もありましたし、まあでもそのままにはなれないっていうのは絶対あるんで、私だったらこうみたいな、私はこう行くみたいな部分のマインドもあるんですけど、なんかそういうダンサーになりたいっていうのはまあありますね。全く一緒になりたいとは思わないんですけど、目指す先にはいますね。はい、
なるほど。ちなみになんですけど、
はい、
自分史上、これ難しい、自分史上最高に楽しかった瞬間、
はい、
まあ、もしくはかました瞬間、
はい、
っていうのを聞いてほ
しくて、自分史上最高楽しかった瞬間、かました瞬間、なんだろう、めっちゃたくさんあるなめちゃくちゃたくさんあるな、なんだろうな、あ、でも小学校6年生の時に、あのジャステブとってわかりますか、ジャステブ の, あのパリにのファイナルであのヒップホップで出て準優勝したんですけど、なんかその時のなんか景色みたいなのは忘れられないですね。なんかこうきっかけもあって、その年のダンサーライブキッズが第1回目で、そこで自分がベスト4だったんですね。トップ4から上しかキッズって上に上がれないんで、でその4人に残ったダンサー、まあラッシュボールのマイカだったりもいたんですけど、を見た、ジャッジで入ってたオーガナイザーがブルース、ジャステブのオーガナイザーがジャッジに入ってたライブので、そのキッズを見て、あ、日本のキッズすごい踊れるんだみたいな、この子たちをジャステブでショーさせたいって言ってくれて、でその1年後のジャステブにショーケース目的で行かせてもらったんですよ。もうそれ自体がすごい、まあそこでトップ4にいなかったらない話だったんで奇跡だったんですけど、そこでまあ行くならバトル出たいじゃないですか。でそれでマイカとヒップホップ出て、 で、まあ、その時、まあ、キッズのダンサー全然いないっていうのもあったんですけど、まあ、バチバチ下手くそなんですけど、今見たら。でも、すごい、こう、気持ちで、負けねえみたいな感じで踊ってるのもあって、まあ、準優勝っていう結果をいただいて、で、まあ、その、普通にダンスのスキルで見た準優勝ではないと思うんですけど、まあ、日本のキッズっていうのにすごいフォーカスしてもらった年だったんですけど、なんか、その時に見た舞台って、もうなんか、まあ、ジャスティブの舞台って、まあ、だ去年一昨年とかも立ってるんで分かるんですけど、いやでもその小6の時に見た舞台ってもうなんかどこまであんのぐらい大きかったんですよっていうのとかの感じとか、人がやっぱすごいスタジアムみたいなところでやるんで、こうたくさんの人に見てもらってるっていうのはもうどうしても忘れられないし、あれがきっかけでもっと外の世界に出てきたいなっていうのがあったんで、なんか忘れられないに言ったらそれですね。なんか楽しかったとか、印象残ってるバトルとかもその後もたくさんあるんですけど、忘れられないって言ったら、それが一つありますね。
小6でそれって結構衝撃だな。
衝撃でしたね。はい。
それまでどんな感じだったん
ですか？なんかヒップホップをやってたんですけど、はい、なんか日本のその時に、まあ皆さんがこうよく踊ってたヒップホップが、まあミドル、スタイルミドルスクールって言っていうヒップホップ踊る人がすごいたくさん多くて、で私の中でもそれがヒップホップっていうのが強かったんですけど、海外に行った時にそのヒップホップダンサーがもうもっとなんていうんですか、こう見たことないみたいな踊りをたくさんしてて、でもそのフリースタイルだったんですよね。別にフロア入ったりとか腕回したりとかを要素に入れてもヒップホップみたいな、そのなんかイケてるかどうかだみたいな感じのマインドが、なんか私は見てたヒップホップとは違うみたいなんで、なんか面白いみたいになったのはありますね、そこで、
はい、結構一つターニング、でっかいターニング、
そうですね、自分の中では一つのターニングポイントかなっていう。
いや、小6でその経験はやばいですね。
そうですね、だってもうイベント押しすぎて、なんか決勝とか深夜の3時とかね、深夜の3時なんか踊ったことないよみたいなもう眠さとの戦いみたいな
でも小6ながら優勝してやるみたいな感じでもうガスガスでいってます。
ありましたね。でもなんか上がれたことが奇跡の感じ、もう今思ったらマジで奇跡なんで、なんかまあ見てもらったことの方がで嬉しさがでかいですね。たくさんの人に見てもらったので。
なるほど。めちゃめちゃ面白いです。それじゃあそれが一応今、
はい、
あるもう忘れられない瞬間
で。そうですね。すごい覚えてるわけでもないんですけど、忘れられない瞬間ですね。
ちなみにダンスのインスピレーションって。
はい、ダンスのインスピレーションは割といろんなとこからあります。これ難しいんですよね。これもなんか前も質問されたことあるんですけど、なんか絶対に映画とか絶対にこう人のダンスっていうわけじゃなくて、なんかそれこそ本とか映画とかもあるし、人の動きとか人のバトル見た時とかもそうだし、あとなんか普通にそこら辺の看板とか、何あのポーズめっちゃ面白いとか言ってレシパーで入れようみたいな結構そういうのありますね。なんかその時に何をしてるかがあるかもしれない。例えばショーケース、いいショーケースを作りたいとか、生徒のショーケースでいい作品を作りたいって時は割とすっごいいろんなショーケース見たりとか、そういうひょんなとこから見つかったりとかで、自分の踊りをこう変えたいとかだったら、まあ、それこそ人いろんなジャンルの人と練習したりとかっていうところから来る感じですね。
結構具体的なところから。
具体的、
例えば前にいた人では、あ、私自然からインスピレーション、
ああそういう系ではないです。分かんないんですそれは私雨好きとかいう人分かんないんですよ私いるじゃないですか、雨好きとか、なんか滝みたいな、なんかそこからまあ自分来ないタイプなんです。そうですね、見たものとか。
ありがとうございます。そしたらですね、次と一緒に踊ってみたい、気になる 人、
はい、
ダンス以外でももちろん、
はい、一緒に踊ってみたい人、え、なんかショーケースとかってですかね、
とかですかね、
へ、
もしくは、まあ、アーティストとかでコラボしてみたい人、はい、
あ、へ、なんだろうな、
今ですよ、
今ですか、今パパンって出てくるダンサーだったら、ロックの花さんとか、あとはフリーダムリベレーターのフールさんとかがかっこいいなと思うんで、なんか別にショーケースとかじゃなくて普通になんかこうインスピレーション受ける経験をしてみたいなっていうのはありますね。パパンって出てくるな、はい。あとはなんか気になるダンスというか、あの強化、ラッシュボールの強化がもうそれこそ小3ぐらいから一緒にこう踊ったりとかコンテストで一緒になったりとか、まあ、存在をしてたんですけど、お互いで、まあ、今も仕事だったりとか、まあ、過去にも一緒に踊ったりとかってはしてるんですけど、今この今一緒に踊ったいなっていうのはありますね。なんかその今まで踊ってきたとか仕事とか関係なく、
そのお互いの今でセッション、
そうですね、っていうのは、京香といぶきが同じ96年代でずっと、まあ各々の違うことでありつつずっとやってきてる、やっぱ同い年なんですけど、なんかまあ自分にとっては結構2人の何か頑張りがかなり食らってるような存在なので、そうですね、まあスタイル的にも強化とかは一緒にやってみたいなっていうのはあります。はい、
結構そこの96年世代って切磋琢磨して
きてる、そうですね、なんか、まあ、自分の1個上、1個下のダンサーもめちゃくちゃ多くて、1個上だとそうですね、キングオブサクの優勢とか、ハウスだったらケイン、ファンファーレとかもそうなんですけど、で下だと一世とかマイカとか、あとアラベントとかもとかで、同い年でルシファーとか、まあそれこそイブキとか京香もそうだし、まあゲンたちもそうなんですけど、なんかその3世代がすごい多くて、この世代のダンサーにはめちゃくちゃこう持ち上げてるし、みんなもなんか私の頑張りで食らってるとか言ってくれる人が多いんで、なんかみんなでこうグッとこのダンス界を上げてきてる感じがある仲間かなって思います。
ずっと引っ張ってます
まあ誰か頑張ったら悔しいみたいなのはあるかもしれないんですけど
結構あれですか、負けず嫌いだったり
します？負けず嫌いなのかな、なんかメンタル強い子多いかもしれないです。負けず嫌いまあそうなんですけど、なんかそのメンタルの強さって、例えばこうじゃあ延長バトルで超しんどい時に延長になってそこでベストダンス出せるかとか、そういうところでのメンタルとかも含め多いかもしれないです、メンタル強い仲間が。
そのなんかメンタル鍛えることって日々意識してたりします？
でもなんか自分にストイックになってれればメンタルって強くなるのかなって、私多分今よりもちっちゃい頃の方がメンタル強かったと思うんで、なんかそこで鍛えられた感じが残ってるみたいな母親がすげえ怖くて多分そういうのも、
まあ、そこの筋力がガチガチ培ってきたみたいな、はい、結構あとあれですか、その今まで出てきたでっかい舞台とかの経験、
ああそれはでもあるなと思います。なんか今ダンサーライブとか11回ぐらいファイナリスト、そう11回目でやって優勝できたんで、あのファイナリストになってるんですけど、あの舞台に立ってもなんかもう全然今のままで入れる自信があって、もう普通に生徒手振ってるからこうやって振ったりとか多分1年目とかはそれもすら覚えてないんですけど、なんか今はもうあの舞台とかもなんか結構今のままいけるぐらいになりました。いいのか悪いのか分かんないんですけど
それでもめっちゃ気になってました
なんか普通に
1回目って絶対そうじゃないですか、
はい、
確かにあんだけ出てるとどうなってくるんだろうっていう時、
結構はいまた来ましたみたいな感じはありますねもう今は戻ってきましたみたいな、
けどやっぱ負けたりすると 悔しい。
悔しいです。ペットボトルを投げ捨てたいと思います。やんないんですけど、一応いろんな人見てるんで。とかやりたいんですけど、まあやんないです。
次だんだんあの現在から未来に変わっていきたいですけど。はい、今一番力を入れてる活動、
今一番力を入れてる活動は、まあ自分のことをいろいろやりたいっていうのはもう絶対なんですけど、それに加えてだったらあれですね、あの生徒とか下の世代の子たちにちょっとフォーカスを置いて、なんかその子たちを、まあ例えば、まあ、一つだったら、まあ、今チーム、生徒のチームがあるんですけど、その子たちが本気で例えばここの大会で優勝したいって思いがあるなら、それに向けて一緒に力になってあげたりとか、あとはまだ今形になってないんですけど、結構来年いろいろ動こうとしてるのが、あのこう例えばその子たちがこうこうなんていっぱい練習してる成果を出せる場所を作ってあげたりとか、なんかあんまりこう関わりがない方面の子たちにワークショップ行ってあげたりとかっていう、そういうなんかみんなの頑張るとか目標の先になるものに対してこう誘導させるっていう経験の力になれるようなことをしたいなと思って、今いろいろ企画したり、まあそれこそ今チームを何個か持ってるんですけど、その子たちをなんかのサポートしたりみたいなのをやってますね。はい、
そう、
冷静になる時間をくれたって感じですね。
なんか内省して、
まあ、このそうです、ね、時間の使い方はみんな各々違うと思うんですけど、
なんかその例えばコロナがもしなかった時、
はい、
もしなかったらその自分のプレイヤーとしての自分のとか、
はい、
活動、はい、にずっとフォーカスし続ける。
そうですね、もちろんフォーカスは置いてるんですけど、どうしても別に自分の方が強かったかもしれないですね。
なんかあのその例えば下の子たちを見てて、もっとこうしたらいいのになとかって思うことが
ある。あ、こうしたらいいのになっていうのは、もっと時間と経験に、まあ、これちょっと難しいことなんで言いづらいんですけど、まあ、投資してほしいっていうか、なんかまあすごいギリギリでダンスできてるご家庭とかもあると思うんで、なんかそこはあんま強く言えないんですけど、もしできる可能性があるんだったら、親御さんのサポートがあってそれに可能性があるんだったら、もっと経験と時間にいっぱいあの時間を投資してほしいというか、時間を使ってほしいなって思いますね。はい、
そうですね、あの風音ちゃん自身もちっちゃい頃、
はい、
たくさんその自分自身を投資して、
そうですね、海外バトルいっぱい出て、ちょっとビデオながら賞金を本当何千円とかのレベルで賞金を貯めてって、それで海外行くとかをずっとやってたんで、海外のお金は一銭も出さないって親が言ってたんで、ヨーロッパとかも10万とかするじゃないですか。その10万をコツコツレシパーでいろいろ出たのとかも貯めて、でそれでやっと一回じゃあステベ行くとかをやってたんで、なんかまあそうですね、今はもうたくさんあるんで、バトルもコンテストもできなくない環境だと思うんで、なんかそこに、しかもあのいつか上手くなったらとかって言ってる間にもう大きくなっちゃうんで、なんか上手くなったらとかって言ってたら一生多分上手くならないんでなんでもうとにかく行ったれ行ったれみたいな感じでは言うし言いたいです。はい、
なんかさっきからやっぱ親の影響がすごいあるのかなって
思
ってたりする
ん
ですけど、
はい、
母親の影響とかあったりするんですかね。
はい、あの私がやりたいっていうのに対して応援してくれる両親だったん で、逆に辞めたかったらダンスやってて頼んでないし辞めていいよみたいな、いまだに多分言ってくるんで、だからその言ったら自由にしてくれたのがでかいかもしれないです。もしかしたら こうお母さんがレッスン決めてる子とかいるかもしれないんですけど、逆だったんで、いやこの人のレッスン受けたい、理解してもらったりとかをしてたんで、それが大きいかもしれないです。だから今の子ってもしかしたら自分で考えなくなっちゃってる。だから先生とかお母さんにこう言われたからやるとか、でも本当にそれをやりたくてやってんのか、なんかやりたいことがあるのにできてない子もいるかもしれないし、なんかそれが今の子ってあんま見れなくて、私的にはなんかそうしないと本当大人になっても考えられない子になっちゃうから、なんか常にそういう意味でもやりたいことをやってほしいなって思いますね。だからそのレッスン行きたくないんだったら行かないで家でテレビ見たらいいと思うし、なんかそう、それなのにお母さんに行けとか言って言わされて行くんだったら、なんかもったいないなって思っちゃいますね。行きたくないんだったら行かなきゃいいじゃんみたいな、っていうのを親は全然そのスタンスだったっていうのがありますね。
そうですよね、はい、だからもう自分でお金貯めて、いや自分がやりたいから
行くし、あ、そうです、
海外、
なんかそういう気持ちで、あ、そのお金で行った海外とかって本当に常にアンテナ張ってるっていうか、もうこの1分も無駄にしたくないみたいな、でいろんな人になんかよくわかんない言葉通じないから話しかけに行ったりとかっていう風になりました。はい、
逆にそのちっちゃい頃から、はい、まあ、言うたらお母さんにこうイケイケって言われてたわけじゃないじゃないですか。
はい、
やめたくなったことってあるんですか？
ないんですよ。なくて、ダンス、まあ今日踊る気分じゃないなっていうのはあるんですけど、なんかやめたいがないんですね。なんかダンスずっと楽しいんで、いやなんか何かバトル出るのしんどくなったら別に自由にパーティーとか行ったらいいし、コンテストしんどくなったら別に踊んなきゃいいしみたいな、なんかちょっと違うことやったらいいしぐらいの、でもやっぱ楽しいんでどっかで絶対踊ってるんで、はい、
なんか今踊りたくないなっていう期間あったり
しますか？あります、なんか疲れてるなみたいなとかそうですね、なんかこう何かにこうぐっと何かを作り上げることに集中、例えばデライトの前とかこうなりすぎちゃって、なんかもうマウスの音聞きたくないみたいなのありますけど、でもそれが踊りダンス嫌いには繋がんなかったです、自分は。
あとなんか感情のはけ口としてよく使うと見かけるんですけど、
はい、
例えば辛いことあったらダンスしてた、
はい、
重ねちゃって、そういう
そっち系でもないですね。なんか感情、うん、なんかそういうのはないかもしれないです。しんどいから踊るとかは基本的に楽しいから踊るが強いんで、感情の吐き口はですね、寝ることです寝て超たくさん食べて寝て、で誰かに話、誰かといろいろシェアしたりしたらもう終了って感じですね。あと今だったらもういっぱい飲むんで、お酒も飲んでみたいな、もう、
なるほど、
はい、
なんか、まあ、その吐き感情の吐き口とかではないかもしれないですけど、はい、なんかめちゃめちゃ抽象的な質問になっちゃうんですけど、
はい、
いいですか？そのかずねちゃんにとってダンスの存在というか、
はい、
どういった存在なのか
な。
ライフスタイルっていう人もいれば、
はい、
感情の吐き口っていう人もいれば、
はい、
かずねちゃん自身にとって今ダンスってどういうものなのかな。
なんですかね、なんかライフスタイルだと思うんですけども、なんかライフスタイルっていうのもちょっとダサいですよねなんかなんかなんだろうな、でも私にとってはそのダンスっていうもの、まあスポーツとも捉えていいし、カルチャーとも捉えていいんですけど、これもそのものがなんか例えばこれでお金をもらってる時もあるんですよ。レッスンをしたりとかワークショップ、あ、まあワークショップだったりジャッジとかをしてお金をもらうっていう時もあるし、でもなんかそういうただただ自由に踊ってるっていうのもダンスじゃないですか。だから私にとっては結構言ったら仕事でもあり、 言ったらそれこそもう自分そのもの、自分を表現できるものでもあるんで、なんか一言がすごい難しいんですけど、でも常にこうダンスでいろいろなことをしたいっていうのはあるんで、割とそのものかもしれないです。もう自分そのもの、なんかそのイエーイって楽しいっていう感じをこう仕事に持ってきたくないんですよね。仕事は仕事でちゃんとしたい、求められ、こういうのをやってほしいっていうのに対してそういうふうに答えたりとか、それこそ例えば遅刻しないとかも一つですけど、なんかそのふわっとした感じとしっかりした感じを混ぜたくないんで、なんかそこをちゃんとダンスの中でも切り替えたいっていうのはあるんで、なんかライフスタイルっていうとどうしてもすごいこのふわっとしてただ踊るのが楽しいだけになんか引っ張られてる感じがするんで、でも私は仕事でもあるんで、なんかそのちゃんと仕事でもありライフスタイルでもありっていうもの、まあでもきっかけはやっぱ楽しくて始めてるものなんで、楽しいっていう気持ちは忘れないようにしてるっていうか絶対忘れないんですけど、仕事としてダンスを活かせてもらってる場ではそこはちゃんと仕事としてしっかりしたいなっていうところがあるんで、そういう逆にひっくるめてまとめて言うとそのものかもしれないです。今私が表現してるものそのもの。
確かに、
はい。なんかこれ難しいですよね。なんかカチカチしすぎるのも嫌で、もう仕事仕事仕事仕事ってなっちゃうと本当に多分ダンスが楽しくなくなっちゃうと思うんですよ。でもなんか最近はそれこそ自分が表現したいものをそのまま仕事に表現できることも多いし、なんかそこをちゃんと切り替えられる人になりたいなと思います。
なんかその今でこ そ, その自分のやりたいことが仕事に、仕事となった時も自分のやりたいものにでいける時もあれば、
はい、
その向こうから求められたものを、
はい、
作る時もある
じゃないですか。あ、そうです、そうです。
やっぱそこの楽しさの違いっていうのがあったりする。
ああ、でもちょっと前は結構その求められてきてるものが沿ってないとすごい嫌だった時期があって、なんか尖ってんのかこだわりが狭かったのか、こだわりがこうすごい狭かったのか分かんないんですけど、そういう時期があったんですけど、まあ、多分大学出て社会人の代になってからですね、なんかこう、まあ、あまりにやりたくないやつだったらやらないんですけど、なんか普段やってるような形じゃない例えば、まあ、振り付けだったりとかがあっても、あ、やってみたいって思うようになりましたね。これ多分私の逆に新しい面が見れるぞみたいな、なんかそういうマインドだったりになってきましたね、はい、それが楽しいです今。いろんなことができて、でそれをやるようになってからかいろんな人とつながれるようになったんで、なんかそういうこうマインドの変化って周りの環境も変えていくんだなって思うんで、今はそういうのも楽しい。もちろん自分がこのまま表現できる場は楽しいに越したことないんですけど、そうじゃないこう新しいことをやることも楽しいです。
そこをマイナスに捉えずに、
はい、
一つチャンスとして
受け入れ
て
るって、はい、あ、そうですね。
そのきっかけっていうのはやっぱり大学出て、
私そうですね、自分大学も就活しようかみたいなマインド、どうしようとかどうしようかなみたいな時もあったんで、それでやっぱじゃあダンスで行きますってなった時に、なんかいろんなことしたいって思ったのがやっぱ最初だったんで、はい、でコロナの時期に自分浦和出身なんですけど、浦和レッズっていうサッカーチームがあって、でそのサッカーチームの、まあ、トレーニング言ったら皆さんで一緒にランニングしたりとかも限界があるし、まあ、ボールとかトレーニングも、まあ、ソーシャルディスタンスとかも厳しくてできないみたいな、で筋トレばかりやるみたいなのでこうそのリズムトレーニングみたいなのの一環で、ちょっとそうですね、ハウスをもっと固くした感じのトレーニングをシェアさせていただいたんですけど、まあ、地元で頑張ってるダンサーっていうのでフォーカスしてもらったのもあって、それでなんかこうサッカー選手の、もうプロのサッカー選手の方々が、あ、ダンスって楽しいねとか、ダンスって面白いねみたいな、あ、ダンサーってこんなすごいんだみたいなのを、それこそ牧野さんとかが 言ってくださったのがすごい、まあ、嬉しくて、あ、こういう達成感もあるんだダンスってみたいな。で逆にそういう人たちが少しでもダンス面白いと思ってちょっとダンスのこと見てくれるだけでも絶対にプラスじゃないですか。なんかそういうのも面白いなって、昔だったらこれ面白いと思ったか分からなかったけど、今はこういうのもなんかダンスを広めるっていう活動の一つとしてすごい面白いなっていうのを感じて、はい、
なんかお互いの業界にいいですね。
そうですね、
業界としても新しいし、
はい、
こっちとしても新しいし、
はい、
今1年目ぐらいですか
2年目なんで1年半ですね、今の時期だと。
結構そのなこの1年半2年で、
はい、
だいぶ
濃い濃かったですね。
ありますよね。そうそう、あのアミノバイタルのイン
タビ
ュー読ませていただいて、
はい、
なんかオーバーグラウンドとの関わりを今後、
はい、
もっと強化していきたいみたいなこと言ってて、はい、具体的ななんか今後のやはりこんなことしたいみたいな活動ってあったりしますか。
こんなことしてみたいっていう活動は、そうですね、なんかまあオーバーグラウンドのきっかけとして、あの紅白に出させて、MISIAさんので紅白に出させていただいたのが大きかったんですけど、まああれは一つで、そうですね、なんかこうそれこそさっき言ったのに近いんですけど、自分が表現をするっていう場を多分自分自身で狭めてたのが一つだったんで、なんかそれをそれこそまあそういう、まあ、レッツさんのもそうじゃないですけど、レッツさんのもどっちかというとオーバーグラウンドなんで、活動としてはなんかそういうのが少しでも自分が面白いと思ったらやってみるっていうのを含めてオーバーグラウンドって言ってるんで、なんか例えばじゃあずっと受け身だったんで、まあ企業さんにちょっと当たってみるとか、こういう活動してるんですけどこういうの興味ないですかみたいな、なんかそういうのも言ったら自分がこうまあ、オーバーグラウンド、そういうダンスを知らない人たちにこうダンスの良さを伝えるっていう一つの行動だと思うんで、なんかそういうのも含めてこうやってみたいなっていう、特に具体的なのはまだないんですけど、はい、
なんか風見さんが思うこの人オーバーグラウンドというか、まあ自分のなんかこんなこういう人になりたいっていう具体的な人物、
そう
です
ね、フィッシュさんですかね、フィッシュボーイさん、なんかいろいろお話しする機会があって、でフィッシュさんもいろいろお仕事振ってくださったりとかした時に話した時に、なんかこうすごい冷静に考えて自分はやるべき人間だなって思ったんで、しなんかフィッシュさんはすごいそのまあオーバーグラウンドはもちろん、アンダーグラウンドでも活動してるじゃないですか。なんでなんかどっちにも寄ってない真ん中にいるような人に私は見えたんですよ。なんでなんかこのオーバーグラウンドとアンダーグラウンドの真ん中じゃないですけど、なんかどっちもなんかこう活動できる、どっちかに寄りすぎないダンサーになりたいなっていうのはありますね。
じゃあちょっと最後
なん
ですけど、
はいはい、
あのさっきアライブを重ねてもらってるじゃないですか、
はいはい、
でこうだんだん今だったら全然人で出る状態まで来て、
はい、
ただまあ、あの2019年です、
2019年、はい、
優勝したので
優勝した19年です、はい、
その優勝、やっと優勝してきて、これまでと優勝した後って何か変化ありました？
なんだろう、まあもちろんあの仕事とかの面もあれですけど、マインドとしては私結構まああの優勝した瞬間っていうか、前の年が準優勝でめちゃくちゃ悔しくて、なんかあの準優勝で先輩に負けて悔しいって思ったの多分久々だったんですよ。なんか普通だったら準優勝だけどあんな先輩と戦えたことの価値で そんなこと思わないんですけど、でもあの時はもうすんげえ悔しくて、それこそもペットボトル投げ捨てて観客にそんなにできないんですけど、でも悔しい、絶対来年優勝するってあの時は思ったんですよ。でもうその日に思って、もその日から毎日同じトレーニングをずっとやって、これ継続は力なりって証明させてやろうと思って、毎日同じことを引き続けたら絶対に自信になって優勝できるっていうのを証明させてやると思って、毎日同じトレーニングをずっとやって、まあもちろんなんか体調崩した時はやってないんですけど、まあほぼ毎日やって、でまあ全然予選優勝できなくて、予選中怪我したりとかして脱臼とかして全然かけなくて、やばいみたいな、全然有言実行に近づいてないと思って、もう前日しかないと思って、で前日予選出て、もう前日予選の朝に私が優勝できるわと思って、で予選上がってって、でトーナメントになって、トーナメントを引いて一発目ミユだったんですよ。で私多分ミユにここで勝ったら絶対明日優勝できると思って、でミユにその前、ミユに過去10回ぐらい勝って、で2回ぐらい負けてって、その後だったんですね、ミユに超久々に当たって、で1個下なんで絶対負けれると思って、でミユ倒した瞬間に私はもう絶対これ明日優勝できると思って、でも全然ベスト4とか決勝とかも全然優勝できると思いながら優勝して、で前日予選優勝して、次の日まあ残ったわけなんですけど、まあ言って先輩だらけなんで、まあみたいな不安の部分もあるじゃないですか。でもなんかヒロさんがずっと LINE くれてて、大丈夫、誰々当たりました、大丈夫、絶対優勝できるからとかずっと言ってくれてて、でなんかわかんないですけど、こう生徒もたくさんいてすごい自信あって、でなんかもちろん全部フルアウトで行ったし、でもなんか久々にすっごい頭使ってまとめてたんですよ。なんかこういう風に来た、この時はこのまま行ったら絶対負けるとか、なんかすっごい頭使いながらバトルして、決勝だけはなんかパーってなれて、でまあ優勝、多分全票いただいたのかな。でもなんか私的には、先輩が出てる間に1回優勝するっていうのが自分の意地で目標だったんで、で進さんも先行高校選べたんですけど、先行を取って先輩の後に踊りたくないって思って、でかすごい楽しい状態で取れたんで、なんか本当にあ諦めないでよかったって思った瞬間でした。でマインドの変化としては、まあ、やっとここから質問の答えなんですけど、追ってばっかりだったのが逆にも捉えられるようになったんで、あいつアライブ一緒したから倒したいって思う、まあ若い子も増えてくるんで、なんかそこのなんていうんですかね、そのぐっと一個自分の気持ちが上がった部分があるんで、なんかそこのマインド変化が一番大きいです。なんか周りの見られ方もそうなんですけど、それを食らっての自分のマインド変化、一個そう見られてるってことは、もう一個こう責任を持たなきゃいけないし、いろんなことに、なんかそうですね、なんかまあそれが自信にも変わったしみたいな。自分はポロって出て優勝した優勝じゃないんで、11年間出続けての優勝だったんで、なんかそこの気持ちが一歩グッと上がった部分が一番の変化です、アライブは。
すげえそれそのいやもうこれ私行くわっていう感覚って、
はい、
直感なんです
か。直感ですね。もう朝、予選の朝2段階やりました。予選の朝行けると思って、でどんどん上がってって、延長とかになってもすごいメンバーで、まあ、もう絶対行けると思って上がってって、で、ミユ来て、ミユ久々バッタだったんで、で、ミユに多分、ミユをボコボコにできたら、これは明日につながると思って、で、ミユに勝った時点で、あ、もうこれ絶対明日いけるわと思って、なんか、ミストボーとか決勝はもう絶対勝てる自信しかなかったんで。
あんまじゃあ、緊張しないですか？
しないですね。しないですね。なんかこう応援とかもめちゃくちゃパワーに変わってくれたんで、プレッシャーじゃなくてパワーに変わってくれたんで、あの日は。しかも多分まあ前日予選とはいえゲストバトラーの立場じゃなかったんで、予選のこう言った挑戦者の方じゃないですか。なんで、まあ、周りの人もこうすごい応援してくれたのもあったと思うんですけど、
はい、その 戦略的に戦ったっていう先とかで、
はい、
どんなこと
あーでもこれ言ったら周辺さんとかにバレるそうそうそうえでもあの分析しながらやりました。この曲でここでこう来たら後半はこういう音来るから多分こういう風に撮ったらこうなるからみたいな。
将棋みたいな感じです
か。はい、結構でもそうでしたね。なんか3試合違かったんですね。ももちゃんの時は高校生の子だったんです相手がね。ベスト8が高校生で、で高校生の時から自分あらゆる大人の方出てるんで分かるんですよ。この先輩に対してこう来るんだけどやっぱ初めての舞台だから緊張してちょっと舞い上がってみたいな、まあ、すごい懐かしいと思いながら、でなんかその時の感じをすごい思い出してたんで、なんかでもこれはリスペクトしてる限り全力で当たるべきなんで、ももちゃんが本当に頑張って上がってきてくれたんで私も今出せるの全部出そうと思って。で、周平さんは最初に、周平さん、絶対私の時先行取るんですよ。っていうのも、周平さんはいつも周平さんが先行の時に周平さん勝ってるんですよ。周平さんともう死ぬほどバトルしてるんで、アライブカリスマックス3回決勝周平さんってやってるんで、でそれは分かってたんで、なんか周平さんが絶対先行取ってきてるなと分かってたんで、なんかいろいろ、そこが一番考えました。ここでこういう風に言ったらこう取られるから、でも私はあえて外人票を取りに行こうと思って、外人票が取れれば半分は取れるから、外人票とあと誰々さんの票を取ったら絶対にこっち1票差でいいから絶対勝ってやると思ってっていうのも考えて、ジャッジに誰がいるも考えて、でなんか2曲目すごいパッション系で実際にこう来たんで、いやこの感じだったら私多分言ったノリみたいな感じだったら私もヒップホップやってたし、ノリ系なら結構私勝てるぞみたいな、ステップ細かいのは負けるかもしれないけどノリなら勝てるみたいな、そういうの超考えながら、とにかく4-5で勝てるように全票取ろうって思ったら多分全票取られると思ったんで、もう完全にあの時は頭をめちゃくるんですかって、だから見方によってはしげさん勝ったって思われるかもしれないんですけど、でも自分の中での戦略でいきました。結構自分が思った人が挙げてくれたんで、来たでそういう意味で私はしげさんに勝ったなと思いました。多分しげさんここまで考えてないと思って。
それは、ね、
はい。はい。
踊る前に、踊ってる時は
曲かかって考えました。
あ、そう
だ。これ来たか。
すごい
曲
だ。
シエさんがすごいいいとこ全部取ってったんで、私後半が分かんなかったんでその曲のそうだから そこを無理やり取ろうとするんじゃなくてこう行こうみたいな、なんかそういう久々に頭使いました。もう超疲れましたもん、頭も。消しはもう消しまで来たっていうのもあったん でスムさん もう大先輩なんですけども、すごい大好きな先輩なんで、すごい楽しそうにシエさんも踊ってくださって、なんか私もそれに楽しんで踊れたっていうのがありますね。これもう本当に2019年のアライブの自分のマインド変化だけで本書けます。これは本当なんなら2018年からつなげられる。
その実際に優勝した時ってもう優勝すると思ってたじゃないですか。
はいはい。
来たって感じだった。
やっとだでした。やっと取れたみたいな、なんか嬉しいとかよりも先にやっと取れたみたいな、もう小6から立てた舞台だったん でキッズの間に1回優勝したかったけどできなくて、でもう大人しかない、でキッズたかがキッズだったからって思われたくないから大人の意地で、まあ、いぶきとかもともう毎年出続けて、そうですね、なんかやっと
どっかで自分の中で決めてるところだったんですか。ここまでで無理だったらもうやめたことが、
いやそれはなかったんですけど、気持ちとしては先輩が出てる間に勝つっていうのが、まあ一つ言ったらちょっと私はそのなんか恩返しだと思ってて、なんか若い子の夢も与えられるし先輩へのリスペクトもあるし、なんかそんなアライブ優勝してそのリスペクトがこう変わるってないんで、やっぱ先輩は勝ったとしても負けたとしてもそれはたかが結果でしかないんで、私がそのリスペクトしてる人はリスペクトし続けるんで、後輩であってもだからなんか逆に 言い方悪いんですけど、そういうので調子に乗るタイプじゃないんで、私は逆に新しい課題を課せられるなってすごい思うんで、なんかそこのあれはないんですけど、なんかでも自分にとってこの1個頑張ったっていう形になるのに、どうしても先輩が出てる間に戦わさせていただきたいっていう、優勝させていただきたいっていうのがすごいあったんで、はい、なんかそれがやっとっていう、別にこうしたいっていうマインドは全くなくて、それも含め私はリスペクトなんで、先輩がいる間に若い子が勝つっていうリスペクト。
で
なんか最近の若い子が多分1回優勝しただけで多分調子乗ったりとかすごいいると思うんですけど、全然調子乗んないと思うんですけど、なんかそこで調整をやめるっていうか、こう文句を言うのはやめてほしいですね。なんか次負けた時になんか文句言うとか、いやそこで優勝する限り私はダンスアライブの文句は言えないんで、アライブで優勝したからなんか意見は言えるかもしれないけど、でステマはまだ取ってないんで言えないし、なんかそこはやっぱなんかこう男気じゃないですけど、あります、ね、
強いですね。
いやでもなんかかっこよくないですか、かっこいい人になりたいんで、マインドもダンスだけじゃなくて、
ハンサム
カット、これは去年の夏です。キリンナイト、ずんのことです。すごい長くて、まあ肩ぐらいで、その時は。
いや、
申し
訳ないです。
ありがとうございます。大人費を 100% 大人費をマジで 100% なんですよ、これ。
次狙ってるタイトル何ですか？
次狙ってるタイトルは難しいですね。でも、まあまあフォーエバーですね。あのアムステルダム、なんかジャステムはまあなくなっちゃったと思うんですけど、ジャステムは勝てても2人なんですよ。あれは1人の優勝じゃないんで、もちろんジャステムがある限りは出続けたかったんですけど、でもやっぱ2人での優勝になるんで、ってなった時にやっぱフォーエバーなんですよね。フォーエバーが本当の世界一だと思うんで、1人だし、あの空間だし、なんか別に知ってる人だけが見てる空間じゃなくて、いいものはいいって評価される空間なんで、やっぱあそこが本当の世界一だと思うんで、あそこで優勝することが、なんかそこですね、もしタイトル狙いに行ったら。はい、
次いつか
分かんないです。はい、日本もなくなっちゃったんで、去年の夏に行ったんですよ。でまあ、負けちゃって悔しくて、で冬にもあって、でヨーロッパ高いじゃないですか、どうしようかなみたいな、ここ高いしなみたいな、でもこれ行かなかったらめっちゃ後悔するだろうなと思って、2月にもハウスの方だけのやつ行ったんですよ。で結構トップ12ぐらいまで残って、友達もたくさん増えて、でその後にすぐコロナになったんですよ。だから夏に行こうと思ってた人、今年の夏に行こうと思った人たちが、本当にお前2月に行ってよかったねみたいな、そこのなんかこう経験を惜しまないでよかったなって、タイミングだと思って、全部。
いやー、楽しみですね。あ、じゃあ、さあ、
はい、
さあ、以上、インタビューは、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは、毎週素敵なダンサー、クリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ、Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。またダンスナウの公式インスタグラム @dancenowjp では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。